御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第1章26節から38節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。聖書のクリスマス物語に目を通しますときに、どの人も驚きに満ちていることに気づかされます。で、今共に聞きましたルカによる福音書に登場するのはマリアという一人の女性です。イエス・キリストを身ごもり出産し、主イエスの母になった人物です。受胎告知と呼ばれる場面ですが、マリアはここで恐れと戸惑いの思いにとらわれています。29節にはこうありました。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。また34節にはこうありました。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使を通して告げられる神の言葉が自分の身に起ころうとしているということ、つまり御子イエスを胎に宿すということですが、その知らせを聞いたとき、マリアは両手を上げ大きな声を出して喜んだというのではありませんでした。戸惑い、恐れ、そして疑ったというんです。神様がなさること、神様のご計画を受け入れることはなかなかできませんでした。冷静になって考えてみても、到底受け入れることができるようなことではなかったのです。しかしそのマリアが最後には、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと言って、すべてを主にお委ねし、すべてを受け入れるんです。まあ、ここに多くの人々がマリアの美しさというものを見出しています。カトリック教会では、聖母マリア、マリア様と呼ばれ、崇める対象、あるいはマリア様に私たちの祈りを取りなしていただこう、そう言って、祈る対象にもなりました。私たちプロテスタント教会では、そのようなことは一切いたしません。礼拝を捧げ祈るべきお方は神様ただお一人だからです。しかしながらマリアという女性は、実に興味深い存在である。そのことは確かであると思います。カトリック教会でもプロテスタント教会でも、使徒信条という信仰告白を礼拝の中で告白しています。その中でたった二人だけ人間が登場するんです。一人はこのマリア、そしてもう一人がポンテオピラトです。乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、私たちはそうやって信仰を言い表しています。ポンテオピラトというのは、主イエスを十字架につける判決を下した当時ローマから使わされたユダヤの総督です。使徒信条を私たちに問いかけている、そのような思いさえいたします。あなたはマリアの立場に立つのか、それともピラトの立場に立つのか、二つに一つしかないんですね。他に選択肢はないのです。それだけにマリアという女性の存在を私たちは無視することはできないのではないかと思います。 さてこのマリアという女性ですが、26節を見ますと、ナザレというガリラヤの町に住んでいたということがわかります。そこに天使ガブリエルが使わされたんです。このナザレという町ですが、ある資料によりますと、人口400人ほどの小さな町でありました。町というよりも村と言った方が良いかもしれません。そして27節を見ますと、ダビデ家のヨセフという人の許嫁でありました。つまりマリアとヨセフはすでに婚約をしていたということです。この時のマリアの年齢ですけれども、今日人々が結婚する年齢と比べて随分若かったと言われています。当時ユダヤの男性は13歳で成人とみなされていましたから、マリアもおそらく随分年齢が若かったのではないでしょうか。12歳から14歳ぐらいでしょうか。大人というよりは少女といった方が良い年齢です。400人ほどの小さな村に10代の若い人たちがどれだけいたのでしょう。それほど多くなかったと思います。しかもマリアとヨセフが婚約したとなると、村中の人たちが知っていた事実であろうと思います。マリアは特別信仰が厚かったとか、知識が持っていたとか、美しかったとか、そういうことではありません。小さな村にいる、どこにでもいる普通の女性でありました。しかし神様はこのマリアを救い主イエス・キリストの母としてお選びになったのです。マリアのもとに使わされた天使ガブリエルは告げました。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。このおめでとうというのは、当時日常の挨拶でよく交わされていた言葉なのだそうです。もともとは喜びなさいという意味の言葉です。突然天使が現れていきなり喜びなさい、そう言われても一体何のことかさっぱりわからないと思います。でもちろん天使は喜ぶことができる理由として、主があなたと共におられる、そういうふうに言うんですけれども、マリアはそのことがよく理解できませんでした。マリアはこの言葉に戸惑うということがここで言われています。天使の言葉、天使の挨拶を受け入れることができません。この戸惑うという言葉は、面白いことに、このことが自分にとって損であるのか得であるのか、そのことを考え思い巡らす、そういう意味を持つ言葉などだそうです。主が共におられるということほどありがたく恵み満ちた言葉はないでありましょう。主が共におられる、これは明らかに得なはずですね。しかしマリアは戸惑いを覚えた。他の翻訳では心痛く騒ぐ、ひどく胸騒ぎがする、そう訳されています。それほど激しい心の動きを表す言葉なんですね、この戸惑うという言葉は。そしてこの胸騒ぎは、天使の言葉を聞くことによってさらに大きなものとなりました。30節31節です。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。天使が告げたことは、それはマリアが男の子を身ごもるということでした。一組の夫婦に子供が与えられる、これは大変おめでたいこと、喜ばしいことです。でもこの時のマリアにとってそれはどうだったでしょうか。まだマリアは婚約中の身でありました。そのマリアが身ごもるということは何を意味するのでしょうか。お腹の子は婚約者ヨセフ以外の男性との間に与えられた子供であるということです。そのことが婚約者ヨセフに告げられるだけでなく、ヨセフに知られるだけでなくて、家族や親戚中、またナザレの村中にですね、悪い知らせとして知れ渡っていくということになるんです。当然マリアが思い描いていた幸せな結婚生活、夫婦家族の生活といったものは、その時点で全て崩れ去ることになります。それだけではなくて、マリアがした行為は姦淫の罪とみなされ、石打ちの刑にあって殺されてもおかしくないことでした。天使が告げたおめでとうという言葉、主があなたと共におられるという言葉が意味することは、これはマリアにとっては全然喜びではなかったんです。 喜びどころか死の影がよぎるような、そういう恐ろしいことでしかありませんでした。しかしそのマリアが最後にはこの神の言葉を信じ受け入れることができました。神様がおっしゃることが本当に実現したならば大変なことになる。夢や思い描いていた幸せが打ち砕かれるというだけではない、自分の存在さえも消えてしまう、そういう恐れがありました。それにもかかわらずマリアが神の言葉を信じすべてを委ねすることができたのはなぜでしょうか。それは恐れ戸惑うマリアを思いやる神様の言葉が彼女のうちに響いたからです。恐れるマリアに天使は語りかけます。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。神様はおっしゃいます。あなたは恵みをいただいた。もう恵みを手にしているというんです。28節でもおめでとう、恵まれた方、そうありました。神様の恵みという言葉が繰り返し語られるんですね。今の時点ではマリアはそのことに全く気づいておりません。一体どこに神様の恵みがあるんだろうか、激しく戸惑っているだけです。しかし神様はあなたのことをすでに恵まれたものとして見ていてくださるんです。まだ神の恵みを見出すことができていなくても、すでにもう神の恵みに包まれるようにして今の自分がここにいる、そのことを神様はおっしゃってくださっているんです。そのような幸いの中で私たちはふさわしい時に神の恵みを見出す、そういうことがあるのではないでしょうか。そのためにこの世界に使わされたお方がおられます。それがマリアが産むことになる男の子です。その子の名をイエスと名付けなさい、そう天使は言いました。イエスという名前は以前も申しましたけれども、神様は私たちの救いである、主は我が救い、そういう意味の言葉ですね。マリアは不思議に思ったことでありましょう。しかし同時に本当にその通りだと思ったに違いないと思います。神様が自分になさった御業、ご計画によってマリア自身想像もしていなかった苦難の中に立たされることになりました。マリアはどうして私をお選びになったの、もっと素晴らしい女性はたくさんいるはずなのに、よりによってなぜ他の人ではなく私をお選びになったの、そういう思いでいっぱいだったことでありましょう。しかしもしかしたら自分が産むことになる男の子、その子の名前がイエス、神は救いであると告げられたとき、ああ本当にその通りだと思ったに違いありません。この後34節を見ますと、どうしてそのようなことがありえましょうか。そう言っていますから、恐れや不安がすぐに完全に取り去られたわけではないということがわかります。それでも本当は神よ、私を救ってくださいとしか言いようがなかったのだと思います。救いは神にしかない、そのことをマリアは幼い頃からよく知っていたのでありましょう。マリアは今申しましたように、まだ全てを受け入れることができていませんでした。そんなことはありえないと言ったんです。なぜなら男の人と関係を持ったことがないのに、彼女はそう言います。マリアはまだ自分の可能性、人間の可能性、そういった思いにとらわれています。天使は神にできないことは何一つない、そう答えましたけれども、この言葉はマリアよ、自分の思い、人間の思いを中心にして物事を考えるな、神は何でもおできになるのだから、あなたのお腹に命を宿すことぐらい簡単だ、そういう単純なことではないと思います。神にできないことは何一つない、この言葉は35節で言われていますように、聖霊があなたに下りということと深く結びついています。御子イエスキリストは聖霊によって、つまり神の力によって宿るということ、これは何を意味するのでしょう。それは私たちが罪と死から救われるということは全く神様の力によるんだ、そのことを初めから語ろうとしているということです。キリスト教会が告白する乙女マリアより生まれということが、 まあ、科学的に信じることができるかできないか、そういう話をしているのではないんです。私どもの救いは一体何にかかっているのか、神様にかかっているのか、人間にかかっているのか、救いの根幹に関わる大切なことがここで言われているのです。そして使徒信条の中で告白しています聖霊によりて宿りというのは、今申しました神の力によってという意味もありますが、同時に主イエスご自身が誠の神そのものである、そのことをも示す言葉でもあります。また続けて語られます乙女マリアより生まれという言葉は、神であられるお方が同時に人間である、そのことを示す大事な教えでもあります。イエス・キリストは誠の神であり、同時に誠の人であるということです。人間が高みを目指し、ついには神に憧れ、神のようになりたいという思いは、すべての人間の中にある思いではないかと思います。実際自分を神と称したり、神のように崇められている人間は、この歴史の中でたくさん登場してきました。しかし神が人間になるということ、この場合の人間というのは、ちょっとした弱さや貧しさを持っている、そういう程度のことではなくて、罪と死に支配された滅びゆく存在であるということです。だからキリスト教会の中でも、イエス・キリストは神だけれども、汚れた人間の肉体を取って生まれるはずがない、罪深い人間の体から生まれるはずはない、キリストは神であるけれども人間ではないんだ、そういうふうに主張する人もたくさんいたわけですね。しかし私どもに与えられている信仰はそうではありません。もちろん罪はないという仕方ではありますけれども、紛れもなく私たちと同じ人間としてこの世界に、人間が生きるこの歴史に来てくださいました。それも突然天から降ってくるというのではなくて、人間であるマリアの胎からお生まれになったのです。しかも神様は少女ともいえるマリアの信仰の決断にご自身の救いを委ねられました。本当に驚くべきことです。また生まれたばかりの主イエスは布にくるまれ、貝羽桶に寝かされました。まあ、布というのは、ある人曰く、おむつのことでもある。まあ、そういうふうに言うんですね。神様がおむつを履いている。まあ、そんなことあるのでしょうか。神様らしくない、まあ、滑稽な姿です。それだけではなくて、なぜ神様であるという方が、人間が経験するように、飢え渇き痛みを覚え嘆きのたうち回らなければいけないんでしょうか。そしてついには人間の手によって殺され、墓に葬られなければいけないんでしょうか。主イエスは私たちが人間であることの悲惨さを、そのことをご自分のこととして経験し、誠の人として十字架につけて殺されました。しかしそれは同時に私どもの救いになったんです。なぜなら私どもが人間であるということは、本来喜びに他ならないからです。イエス・キリストが人間としてお生まれになったというのは、神様が人間そのものを肯定し愛しておられる、そのことの証拠です。救いようのない罪が染み込んでいるに、私たち人間であります。でもその人間を愛し、愛するだけではなく、ご自身誠の人間としてこの地上を生きてくださいました。この世の悲惨と汚れをすべて主イエスは身に引き受けてくださったのです。さて37節の神にできないことは何一つないという言葉ですが、もう少しここを丁寧に訳しますと、神がお語りになった言葉で不可能なことはない、神がお語りになった言葉で不可能なことはない、そういう意味の言葉になります。新旧同訳聖書では、この神の言葉、神様がお語りになった言葉というところがこう抜け落ちてしまっているわけですね。神がお語りになった言葉で不可能なことはない。あなたは身ごもって男の子を産むという神様からの知らせは、必ずそうなるという励ましの言葉です。預言者イザヤは言いました。イザヤ書の第55章にあるように、語られた神様の言葉は、虚しく天に戻ることはないのです。神様の御心を成し遂げ、必ず使命を果たします。 マリアに告げられた神の言葉も虚しい言葉ではありません。救いという豊かな実りを必ずもたらすのです。神にできないことは何一つない。神がお語りになった言葉で不可能なことはない。このことは神様が全能の方であることをも意味しますが、その何でもおできになるという全能の力を私たちを救うためにキリストを通して豊かに用いてくださいました。でマリアは天使によって語られる神の言葉との対話を通して、最初抱いていた戸惑いや恐れといったものが少しずつ消えていきました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。天使は最初にそう挨拶をしました。恵みという言葉も、主が共におられるという言葉も、私たち普段生活の中でよく聞く言葉ですし、また祈りや賛美なのでよく口にする言葉でもあるでしょう。けれどもいつの間にか恵みということも主が共におられるということも、自分にとって良いこと、特別なこと、自分の願いが叶えられること、そういったことが恵みであり、主が共におられることの印なんだ、そういうふうに自分の都合をですね、優先して考えてしまう、そういうところがあるのかもしれません。だから試練の中に立たされると私たちは困惑してしまうんです。けれども神様の恵みというのはそんな小さなものではないんです。むしろ困難の中で神の恵みの言葉、力ある言葉を知ることができる、そういう幸いが私たちには与えられているんです。天使が最初にマリアに言ったおめでとうという言葉、これは喜びなさいという、そういう意味があると申しました。神がお与えくださる喜びも、私たちの常識を超えた喜びです。神様、こんなことが本当に私に起こったならば、私はこれまで築いてきた人生も、思い描いている将来も、すべて台無しになってしまいます。私の命さえも危ないのです。そのように嘆き叫びたくなるようなところで、なお静かに神の言葉に耳を傾け、平安と喜びが与えられる。そのような不思議な喜びに捉えられる経験をさせていただくのです。マリアは最後にこう言いました。私は死のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。はしためというのは、女奴隷、女のしもべという、そういう意味の言葉ですね。でマリアの主人は主なる神様です。で神様がどのような方であるかを知るとき、主のしもべ、主の奴隷として生きることはですね、これは喜びになるわけですね。奴隷というのはあまりいい言葉ではありませんけれども、でも一体主人がどういう方であるのか、そのことを知るときに、その関係性が確かであるときに、主のしもべとして生きること、それは喜びになるんです。そしてしもべがいつも心にかけていることは自分のことではありません。しもべがいつも心にかけていることは、これはいつも主人のことですね。主人のことを心に留め、主人の喜びを第一にして生きていくのです。マリアも自分のことではなくて、神様のことを第一にして考えました。自分の思い描く幸せではなくて、神様が思い描く幸せに生きることを喜びとしました。そして救いが実現するために自分が用いられることを喜ぶことができる、そのような信仰へと導かれていったのです。ここにはマリアの決断があります。それは神にすべてをお捧げする決断です。ある人は冒険というふうに表現しました。そしてこのことはマリアの決断、マリアの冒険ということだけではなくて、何よりも神様の決断、神様の冒険が先立っているということです。神様が御子イエス・キリストをこの世にお使わしになったことも、これは大変大きな冒険ですね。本当に小さな幼子の中に神様は救いのすべてを託されました。馬小屋で生まれ、やがて十字架におかかりになる、シエスの姿の中に救いがある、そのように私たちに示されたのであります。十字架の中に救いがある、そういったところで一体どれだけ 多くの人々にを説得するでありましょうか。それこそ普通はですね、十字架の上で無駄死にしたそう思われても全くおかしくないんです。しかし神様はこの主に、十字架の主に救いを託されたんです。この神様が冒険されたその先に生まれてくる救いに対して、私たちもどのように答え決断し、また従っていくのか、そのことがいつも問われています。しかし私たちの決断には神様ご自身の決断が先にあって、神様の御言葉がいつも先立って語られている、神様の恵みが先立ってある、そのことを心に留めたいと思います。御言葉を通して神様の恵みの支配がここにある、そのことを信じ、静かにひざまずきながら神様の救いを受け入れたいと願います。またマリアの信仰告白、これは私たちにも与えられている信仰の言葉でもあり、また祈りの言葉でもあります。お言葉通りこの身になりますように、これは普段捧げています祈りの言葉で言えば、主の祈りにおける御心の天になるごとく地にもなさせたまえという祈りでもあります。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、神様御心を行ってください。この言葉は私たち教会も大切にして歩んでいく、そのことを大切にしていきたいと思います。主イエスがこの世界に来てくださいました。そのことによって私たちの人生は虚しいものではなく、神の救いの恵みが成就する場所である、そのことが明らかにされました。だから主の憐れみによって先に救っていただいた私たちが、これからも主に豊かに用いていただくことを心から喜びとし、諦めることなく神様の福音を述べ伝えていきます。そして主が私たちと共におられるという幸いは、すべてを主にお捧げし、主にお仕えしていく中で心から実感することができる恵みであると信じます。神様は今も待ち続けておられるんです。神様に従う者を、神のために喜んで生きる者を待っておられるんです。神の救いの歴史はまだ続いているんです。主イエスがもう一度来られる時まで地上の歩みは続きます。私たちの歩みには苦難があり、不可解な出来事がたくさん起こります。神様が共におられるのになぜこういうことがと思うようなこともたくさんあるでありましょう。人間の罪とか悪とか、そういうことが理由ではなくて、神様ご自身がなさることに戸惑いと不安を覚えることもあるんです。けれども私たちはそこで言葉を失わずに済むようになりました。そこで神様から逃げずに済むようになりました。なおそういうところにあって神の前に立ち祈る言葉をマリアが残してくれたからです。いや、本当は神様がマリアに、そして私たちに残してくれた言葉です。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。神の言葉の出来事がこの私にも起こることを静かに、そして確かに受け入れながら信仰の歩みを重ねていきましょう。お祈りをいたします。神様、あなたのなさることは本当に不思議です。自分の人生が根底からひっくり返るのではないかと恐れを抱くほどのものです。しかしそこであなたは私たちを見捨てることなく恵みの言葉を語っていてくださいます。神様のご計画へと招いていてくださいます。すべて神様にお委ねし、神様が私を豊かに用いてくださる喜びに生きることができますように。また神様、あなたの御心が私の中に、またこの世界においていつも行われますように。あなたの愛のご支配がこの世界を完全に包む時が早く来ますように願います。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。